水戸南ロータリークラブリポート、この時間は水戸南ロータリークラブの提供でお送りします。さて、この時間は水戸南ロータリークラブの活動状況をお伝えしておりますが、今週は、青少年奉仕副委員長の深谷さんにスタジオにお越しいただきました。お話を伺っていきたいと思います。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
あの、数週間前に、はい、委員長の河野さんにも来ていただいて、はい、いろいろお話を伺ったんですけれど、はい、副委員長の深谷さんにわざわざ来ていただいたということは、はい、あの、水戸南ロータリークラブとして、深谷さんを中心にいろんなこう事業を行ったという実績があると思うので、
はい、
そのことについて伺おうと思って来ていただいたんですが、
はい、
深谷さんは具体的にどんな事業をなさったのか。
絆キャンプということでございます、
はい、この絆キャンプというのはいつから行われているんですか。
あのですね、絆キャンプって今年もう8回目なんですね。
8回目、
は
い、
で1回目というのは大震災の翌年の3月に、うん、小田原の子どもたち、結局震災を経験してないんですよね、うん、で震災を経験してない小田原の子どもたちがいわきという震災を受けた地に行って、うん、とりあえずその様子を見ようよっていうところからスタートしたキャンプなんです。
なるほどね、
はい、私あの仕事柄茨城大学の前で、学童保育所と進学塾をやってるんですね。で、その学童保育所の子どもたちを連れて参加したのが第4回からなんですよ。
あ、はい、そうするとその絆キャンプって第1回目、震災後にとりあえずスタートしたのはどういうところから、
は
い、
ですね、これはリーバさんという、うん、ボランティア活動のグループが始めた事業なんです。
なるほど。
でそれからいわきの教育委員会とか、うん、小田原の教育委員会とかいろいろ輪が広がっていって、4回目からは初めて茨城水戸の子どもたちが参加というところから、僕はあ、こういう活動があるんだと。で僕はロータリー活動に従事するようになったのはやっぱり子どもたちのことで何か奉仕活動をしたいなと。で、あ、ロータリークラブとこの活動をドッキングすることができんじゃないかなと、そういうふうに思ってロータリー活動の内容を見ながら、あ、その時の会長、に、こういうことがあるんだけど協力してくれないかなとお願いしたら、いいよいいよやろうよということで始まったんですよね。
ああ、なるほどね、
はい、
そうするとこの改めて絆キャンプってどんなことをやるのか、うん、何っていうことですよね。
そうですよね、最初は自分たちの目でその被災地を見るということから始める、うん、それが絆キャンプの最初なんですよね。で、キャンプをやることによって例えば技術が上がったりとか、そうだな、責任感が出たりとか、うん、人の痛みが分かるようなそういうところに場面に出くわすと、そういうことが子どもたちにはいい影響が与えられるんではないかということで絆キャンプを始めたということですよね。
あの、対象となる年齢、はい、はどのくらいの。
もう小学校1年生から6年生で、希望によっては中学生も OK と。
あ、まあ、でも中心になるのがじゃあ小学生、
うん、そうですね、小学生ですね、はい、で
参加人数というのは、はい、小田原、水戸、はい、いわき、はい、それぞれ何名ぐらいずつ。
ですね、やっぱり主催する場所によって違うんです、うんうん、あの水戸で今回、まあ、大洗っていうところでやりましたので水戸の人間がだいたい40人ぐらい、うん、で小田原といわきの子どもたちが30人ぐらいずつ、
30人ぐらいずつ、
はい、
だいたい合わせると100人、
100人で大人が30人ぐらい、130人ぐらいのキャンプですね。
あ、はい、でも子どもたちが100人も集まるキャンプってすごいですよね、
はい、すごいですよね。でその30人の大人たちもやっぱり初めて来るという大人もいますが、大方がこの絆キャンプに自分のライフワークとして参加している人も十分いるので、
ライフワークとして、うん、それは
結局はそういうことをやるというボランティア活動をいろんなところでやってる、その一つがこの絆キャンプっていう人がやっぱり10人ぐらいはいますよね。
あ、でそのキャンプですから、はい、お泊まりがあるわけですけど、はい、何泊何日、
2泊3日でやりました。
2泊3日、はい、 で集合時間は、まあ、1日目というのは何時？
ですね、場所がやっぱり、バラバラですので、うん、1日目はね、11時半に大洗子どもの城に集合なんですね、うん、そうすると水戸は1時間前に出れば十分なんですが、
そうですね、
はい、小田原は6時半に集合、うん、ってことは起きたの何時って言ったら4時半とか言ってましたね
、で11時半に集合すると、はい、もうすぐお昼ですよね。
そうですね、ですからお昼は持参だったんですよ。
ああ、なるほど、
はい、でお昼お弁当を食べて、そこからじゃあ入寮っていうか入所、うん、子供の城に入っていたというふうにしておりました、う
ん、でその2泊3日のキャンプの中では、はい、うん、どんな活動をしたんでしょうか。
そうですね、もちろん、うん、お決まりのキャンプファイヤーだとか、うん、あとは火起こし体験だとか、はあ、あとは3月だったんですね、それをやったのにもかかわらず海の中に入ってしまったとかね、
冷たいのに、
うん、最初の頃はキャッキャッキャッキャッ言ってただけなんですが、入ってきましたね。もちろんパンツまでは濡らす子はそんなにいなかったですけども、すごく楽しかったみたいです。
そうです、
はい、
でもその100人の子供たち、はい、まあ、大人も含めて初めて会う子たちもいっぱいいるわけですよね。
いっぱいです、いっぱいです。
で何回か参加している子供たちももちろんいるんでしょうけれども、はい、子供たちってすぐ仲良くなれるもんですか。
ね、面白いのは学年によって全然違います。最初の午後に T シャツ作りというのを始めたんですね、うん、で T シャツ作りの説明会の時に6年生5年生はもう完全に緊張状態です。1年生2年生はルンルン状態です。ですからやっぱり大人に近づいている子たちというのはやはりそういうところで緊張があるんでしょうね。
中には、まあ、2泊3日とは言っても喧嘩になっちゃったりとか、それから別れる時に涙流して、はい、別れたくないって言ったり、はい、まあ、いろんなドラマがあったんじゃないかと思います。
いっぱいありましたね。はい、涙で別れる前に寂しくて涙で、どうしようもない子がいっぱい出ましたよね。1年生2年生は昼間明るい時は十分に、うん、楽しめますけども、キャンプファイヤーの頃にはもうどこかお母さんママのことが恋しくて、
お家帰りたい、
仮のママのところで泣いてる子が何人かいましたよね。結局はしどいんですけどね。はい、
でも最終日に本当にこうそれぞれがまた自分たちの地元に帰るって言った時、うん、はい、っていうのはまた違う涙なんかも流してたんでしょうか。
もちろんそうですよね。特に結局高学年で心を通じ合うって2泊3日の3日目ぐらいなんですよ。やっぱり2泊目の夜とか3日目とかなので、なんでこんな早いのって、お前初日はつまらないって言ってたじゃねえかっていう子が涙涙で、今度のキャンプも来てね、絶対だよね、なんていう子はいっぱいいましたよね、うん、はい、
じゃあ参加したお子さんたちが総じての感想はどういう感想だったんでしょう。
2つあります。1つは、私水戸じゃなくていわき行きたい、だって水戸だって被災地だったよ、でもいわきってもっと大変だったんでしょ。そうね、まあ原子力の問題も本当に切実にあるから、うん、そういう意味ではそういうのを見に行くのは重要だよねって話をしたら、私今度行くよって言って、うん、何人もいわきのその方面に出かけた子はいましたよ。
ああ、そうなんですか、はい、反対にじゃあこういわきの子どもたちはどんな感想、
はい、ですね、水戸といわきって車で1時間ちょいなんですよ、はい、でも水戸っていいねって、うん、結局はいわきのあたりの子供たちって何ていうんですか、バラバラになってる子が多いんですよね。
避難して、
はい、で水戸は被災地であっても避難はしてないんですよ、うん、でいいよね、ずっと友達で一緒にいられるんだよね、すごいな、水戸が被災地だっていう感覚がやっぱりそこで薄いなって僕自身も感じましたね。
なんか子供たちは本当に正直
だから、正直です、正直です、
うん、だから、はい、そういうものもこうズンって響く言葉を出してくるのかなと思いますけれども、はい、うん、でもこういうそのキャンプを水戸南ロータリークラブが協力する、うん、ということは、まあ本当にありがたいっていうか、うん、でお金の支援ももちろん、
そうですね、うん、 大体我々はお金を出して体を動かさないっていうことが多いという、反省しなきゃならないことがすごく多いと思うんですが、僕が今回参加させていただいたのは、体使えば使うほどなんか返ってくるものがあるなと、その子どもたちの気持ちであったりとか、僕ら自身の充実感であったりとか、そういう今まで体を動かしてないプラスのものというのをすごく感じた、奉仕活動でしたね。
来年はどうなんですか？
ですね、基本的に単年度のこういう事業なんですよ、で先ほども言いましたけれども、僕青少年の副委員長なんですけど、委員長が副委員長になるとか、その委員にとどまるっていうことは実はすごく少ないことなんですよね、でその委員長さんに全部ある程度の指針はお任せしているというのが現実なので、私は個人的には絆キャンプに参加しますが、ロータリーで費用を出すと、もちろん全額ではないんですがね、そういうことはなかなかしにくいかなというのは現実としてあります。
でもなんかそのみんながこう何かを学べるような、チャンスにロータリーがこう支援をしていくっていう姿勢はすごく大事な部分なので、
そうですね、
来年以降も何らかの形で協力してくれるといいです、
of education, you need 20 minutes of emancipation. Maybe it's time to get out. 20 years incarceration, 20 minutes of elucidation. I'd like to be your source of freedom.
ワンダフルミュージックライフ、曲の途中ではありますが、最近私がすごい感動した、映画のサントラをお送りしました。 God Help the Girl という映画なんですけれども、2014年の映画で、ベル&セバスチャンというバンドのスチュアート・マードックが監督そして脚本を務めた、もう新しいミュージカルっていう感じですかね。女の子たちがバンドを始めるっていう、すごくね、青春映画ミュージック、ポップ何を言って PV を見ているみたいに本当にキラキラした世界観がとても素敵な映画なので、ぜひこの音楽が気に入った方はですね、DVD 出てますのでぜひ調べてみてください。この後はですね、皆さんからいただいたメッセージをご紹介するショコラトークのコーナーです。今日のテーマは健康法ということで、皆さんが試してみたい、実際にやっている健康法などありましたらメッセージをお送りください。メールアドレス fm762@fmpallun.co.jp fm762@fmpallun.co.jp こちらまでお送りください。思い通りにいかない日々に迷うこともあるけれど、どうせなら楽しい方がいい。